ち戦闘態勢 .com。
どうもどうもというわけでね、なんか誰かショート
ありがとうございます。
マジで何それ、
何でしょう、
何でしょう。
市村くんが脚本書いて、あのこの番組のヘビーリスナーの
何
知見冒険支持部っていう
映画が、京都の映画祭で、あのグランプリが、
京都国際映画祭、
だからそれがだからすごい上手いなと思うのはさ、東京国際映画祭でしょ、やっぱ京都に新しく作ったりして何年か前から、で京都国際映画祭っていう仕事をやってるじゃないですか、なんか15日かなんかに、あのエントリーがあって発表があって、まあ見に行って。
ああ、いたんだ。
俺は行かない、俺が。飯野くんが見に行って、なんか賞もらいました、みたいな。
へぇー。すごいね。
俺はグランプリ相当優秀賞、
まあ、要するにグランプリ。だから、その辺ものがはっきりしない。多分グランプリだってことだと思
いますよ。なんか次、なんか予算出してくれて、
とりあえず。一応、スカラシップはないけど、あの吉本が制作する映画の、まあ、候補には飯野くんが、だから。そういうことはある。
企画を出せるみたいな。
出せるって。でも、向こうの企画で声かかるんじゃない？漫才ギャング2、飯野歩夢みたいな。
ああ、それはあってそうだね。
それは見たいよね。俺、それ撮ってくれたら俺たちのところへこう、DVD だから来てさ、ちょっと半笑いな感じで、みんな見るっていう喜びもありますよね。
ハリーノみたいなね。
そう、
ちょっと違うんですよね、なんて。いいのが演技指導、逆指導みたいな。
ちょっと面白かったのが、なんかサイトにニュースが載ったんですって、賞を取ったということで。ところが、京都映画祭の賞っていうのが、基本、普通の映画祭でコンペ部門はそのオフシアターだけで、あとは、三船敏郎賞っていうのを創設して、今、現役でやってるプロの役者さんに、あげるんですって。それが安倍ちゃんだったらしいんだよ。要するにそのコンペの部門のいいのが取った賞と安倍ちゃんの賞しかないんですよ。あの三船敏郎賞。そうするとサイトに載ってる写真は安倍ちゃんといいのが載ってるっていう。安倍ちゃん清掃してるのにいいの自分がまさか賞もらうなんて思ってないから普通の格好でこうなってるっていう。なかなか面白い経験だったけど、
安倍ちゃんとイーノのツーショットだ。
安倍ちゃん&イーノアイムっていう、なかなかこう貴重なツーショットで、ちょっとぶっちゃけ悩みなんだけどさ、29日に都内で上映会やるんですよ。でこれほら間に合わないんで、文字情報だけちょっと告知に載せてくれませんかっていう。
あ、いいっすよ。その宣伝だけ音声で撮っときゃいい。それで頭にくっつけりゃいいんだよね。
あ、本当に。いや、ただね、これね、俺ちょっと、まあ、
なサイトの文字情報なんか誰も見てないからさ、はっきり言って。
あ、そうなの。
絶対そうだ、
ね。あ、そうですか。これがさ、これちょっとこれどうなのって思ってるのがあるんですけど、ほら俺はさ、自分がね、作品に関わってるからさ、じゃあ頼ますよって頼めるじゃないですか。まあ飯野君からもさ、うちのね、一言ちょっと言ってくださいって言われてるんでいいんですけど。その落研冒険支部っていうののサイトもちゃんとあるし、飯野君もブログやってるわけですよ。ちゃんとツイッターやってますよね。そこでさ、なんで戦闘態勢のことあいつ一言も言わねえのかなって。
まあまあ。
戦闘態勢、僕は聞いてますと。こんな楽しい映画の紹介してますよ。そしてこんな楽しいね、ポッドキャストで話してるうちの一人が書きましたよみたいな感じでやってくれるのに。関わらせたくないのかな。まあ恥ずかしいのかと。
まあそうじゃない。そうじゃない。なんか隠れ不安みたいな感じしときたいんじゃない。
なんでだろうね。
隠れる必要ないの。
隠れる必要ないよ、飯野君みたいなさ。ね。
辻も結局ね、なんか全然取り上げてくんない。
え、そうなの？
辻も全然言わないよ。フェイスブックで。
ああ、確かに。
あいつ散々結構自分のサイトの更新のことはつぶやくくせに。俺らのことなんか全然
つぶやかない。
ちょっと待って、おかしくないか。だってあの時一番張り切ったのあいつだぞ。すごい楽しかったっていう返事を言ってたんでしょ。
でちゃんと載せてくれるってね、宣伝してくれる
って。その後の飲み会とかでもめちゃめちゃ弾けたじゃないですか。それなのに と関係ないよ、ね、
お前俺の名前は出さない
ちょっと待てよ
そんなことは言ってないけど、うん、関わりたくはない、ね、
ない
え喋る喋る喋ることは喋りたいけど、うん、関わりたくはない、うん、
それ変だろそれ変でしょ、うん、
自分の意見は言いたいけど、うん、関わりたくはない、うん、
バレたくないってこと親バレが怖いってことそれ、
うんうん、なんか、うん、多分なんかこう便器に何か汚物を出すみたいな感じなんじゃないですか。そういうのは見られたくないじゃん。
失礼
出したいけど、出したいけど、出したいけど見られたくないみたいなさ。
い
や、確かにいちいちうんこ言ったことブログに書かない。
書かないからね。
そんなにひどくないだろ。そんなにひどくないだろ。
ないないない。
恥ずかしいのかなって、まあ、恥ずかしいっていう気持ちも分からんじゃないですけど、うんうんうん、
まあいろいろあるんじゃない、
まあいろいろある、まあまあまあ
まあね、というわけでね、はい、じゃあ宣伝しておきましょうかね、はい、めでたく今回ね、はい、市村が脚本書いて、はい、この番組のヘビーリスナーの、はい、我々の後輩の飯野くんが、はい、さ撮りました、監督しました、はい、落研冒険支部というね短編が、はい、京都国際映画祭で、まあ、優秀賞という、はい、まあ、最高の賞をいただいたので、はい、それも含めまして、まあ、今度の29日、10月の29日にね、はい、どちらでやられるんですか。
これ渋谷のカプセルっていうところなんですけども、
渋谷のカプセル
落研冒険支部っていうので引いてもらえると、うん、検索してもらえると、うん、あのタイムテーブルやなんかサイトがあるんで、うん、そこに載ってると思います、うん、
はい、ぜひ皆さん見てください、
はい、もうあの若い役者さん頑張ってますんで、ね、それちょっと見ていただきたいな、はい、そして飯野くんはあの落研冒険支部のサイトにも戦闘態勢のこと書くように
ということでね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
なんかないですか。
あ、ね、俺ね、うん、あの、なんか熟年売春っていう本を読んだんですよ。
そんな本が。
そんな本がねあるんですよ。
熟年っていうと、その本で言うと熟年っていうのは何歳くらい？
やっぱ40過ぎとか。
ゲゲゲ。
40過ぎでやっぱ熟年になる。
なる
になっちゃったもん。
熟女売春だったらちょっと忘れちゃったけど、うんうん、まあ、あの私の愛読雑誌のあの実はナックル。からもうミリオン書店から出てるやつ
ね。うん、なんかそういうなんかコンビニ売り的な。
あ、書店。
単行本。
単行本。そうだ、ちゃんと、そうだね。
普通。ナックルズの編集部がまとめました。
まとめましたみたいな。うん、あの、で、たまに記事を書いてる人。あの、うん、で、見てて、まあ、あの、なんだ、まあ、恒例 AV とかね。
はいはい。
あと、
まあ、熟女ブームって
言われてますね。熟女ブームとか、あとね。で、まあ、需要最初はあるんだけど、やっぱだんだんもう、うん、なくなってきちゃって、日々のおかずを買う金も大変みたいなね、そんなの、
うん、その出てる人が
、うん、でとかね、あとまあ塾上の風俗とかね、うん、そういうのが出てて、うん、ああ なるほどみたいなって、うん、見てて最後の方にね、うん、あの池袋がね出てきたんですよ、はい、池袋にもそういうところがあるっつって、
塾上風俗
みたいなのね、うん、で、うん、でそれまでは何かいろいろそうに書いてんだけど、うん、場所とかもね、うん、この辺みたいな大阪だったりとかいろいろ書いてんだけど、うん、特に問題なく、うん、だけど急に池袋、最後の方に池袋になった途端ね、うん、その、 あの筆者がね来たらね、なんか、うん、嫌な空気が漂ってるみたいな、そうなんだ、あれ、うん、僕がよく、僕たちがよく行く池袋が、うん、あれそんな風に思われてんのと思って、である質があって、
池袋自体が嫌な
空気、嫌な空気、池袋の北口、うん、
他の土地に関しては別に
何もないんだけども、池袋にはなんか嫌な空気が漂ってるみたいな感じ
の、そうなの、
あれ北口の方みたいな、ある、うん、そのだから風俗がなんか自由に部屋を使って、うん、なんかそのエッチな部屋できるっていう、なんかマンションだから、なんかそういう部屋があるマンションのところに室に行って行ったら、ちょっと頭のおかしいその塾女の人とインタビューができることになって、
頭のおかしいってのは
何だろう、どういうおかしい、
か、ね、会話がなんかうまくね、デートしたいので、ね、なんか仕事何やってんのみたいなのやったらね、うん、なんかこれがお仕事みたいな、ね、ちょっとお仕事って言って、でいきなりなんかね、服脱ぎ出して、うん、やろうよみたいな感じになって、で私は慌てて逃げ出したっつってね、うん、やっぱり池袋、最近の池袋はあの怖いみたいな、ね、
池袋だからっていうわけじゃないだろう、たまたま
だろ、たまたまだろ、
からなんかそのして知り合いのなんか、ね、霊媒師かなんかそういうの呼んでみたら、う
ん、
やっぱちょっと池袋のこの辺
なんでそんな方向性がちょっと違ってき
た、ちょっと俺かなりショックで、方向性がなんか池袋のなんか悪口みたいな、なんで言っちゃって、
おじじゃん、
おじがかなりよね、俺的にショックだったっていうね、そういう本そういうことがありました。
熟女何、
熟女ね、売春
だから、いくつくらいから、うん、40代から 塾長っていうの、う
ん、なのかね。で出てくる人はもっと60とかかな。
あで、そうベテランのあれだ。でもまあでも塾上売春とかって言うけど、うんうん、ね、風俗行ったら、うん、なんか自称20歳でとんでもないのが出たみたいなのがさ、うん、今に始まったことじゃないもん、
ね、ない、ね、昔からあるからね、うんうん、ただあれでしょ、塾上っていうカテゴリーで、うんうんうん、お客さんを呼べるようになったっていうこと、
ね、う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうまあまあ60歳とかでも40歳としてみたいな、
うん、そういるいると思う、うん、で何だろう、普通やっぱそういう仕事しててもそんな仕事が来ないから、うん、じゃあ働けばいいって思うんだけども、うん、やっぱり普通の仕事はできない
から贅沢しちゃってるから、
そうそうそう、うん、ただね、そんなもう仕事もないんだよ、そっちの風俗の方とかも、うん、ないんだけども普通の仕事よりかはやっぱりもうこっちの風俗の仕事が慣れちゃってるからみたいな、うん、でちょっとの稼ぎ、そんな指名もないし、うん、ちょっとの稼ぎでなんかおかず買ってきて食べるみたいな、うん、そんな日々が続いてます
よね。すごい寂しい、
ね、そうすごいね、寂しい話、
まあ、でもこの間の、うん、デリヘルの、うん、やめたみたいな人生相談、うん、そんな感じなんだろうね。
まあね、そうだよね。
もう働普通の辞めて他の仕事すりゃいいじゃんって言ってももう慣れちゃってるから、
もうね、もうそっちの方
に二十何年も続けちゃってみたいな、ね、
うんうん。そうそうそう。
ああ、そうあれ見た。うん、ディアスポリス。
映画
は、
うんうん、どうでした？
いやー、来たねこれ。
よかった。
うん、いやいいとか悪いとかそういう問題じゃないですよ。うんうんうん、人の作ったものに対してこういうこと言うのは本当に嫌ですけど、うんうん、ゴミです。
それはお前がディアスポリスが大好きだっていうことを抜きにしても、
抜きにしても、だからもう俺はディアスポリスの原作大好きだっていうのを抜きにして、うん、いろんな映画があっていいし人が一生懸命やったことに対してこういうこと言うのを失礼っていうのをいろいろ考えた上で、うんうん、これはゴミ、うんうん、ひどい、どんだけ一生懸命頑張ったらこんなひどいもの作れるんだっていうぐらい、
マジで、うん、うちで、うん、戦闘態勢で取り上げたどの映画よりもっていう、
俺はダントツひどいと思う。だから他のはちゃんと映画だよ、うんうんうん、なんだかんだ言っても、うんうんうん、これはあっちゃいかんか
な。え、テレビでやったやつと同じ
あれ監督やってる熊、何だっけ、私の男撮った監督、
熊切監督
がやってるんだけど、いやこれは見ない方がいいね。
そこまで
だ。久しぶりに
そこまで言われるとちょっと見たくなるな。
まあ見てみてはいいですよ。あのね、原作って、うん、ダーティーイエローボーイズっていう原作なんだけど、うんうん、番外編に近いわけ、うんうん。そうすると漫画の本来は結構ポップなギャグとかいろいろあえて漫画的な殺し屋とかいろいろ出てくるんだけど、うんうん、番外編に近いから話はシリアスなわけよ。うんうん、で中国人の不良グループがダーティーイエローボーイズという日本中にそのはびこあの組織を根を張ってる犯罪者、アジア系の犯罪者グループがある。そこに2人の中国人が入るんだけども、彼らはそのあの中国本土でイエス・キリスト教徒だったんだけども迫害されてるんだね。でその時に親が殺されてるのをキリストは救ってくれなかったっていうことでアンチキリストになったんですよ。何やってももういいとっていう、こう破れかぶれの気持ちがあったら、ダーティーイエローボーイズの中でどんどんどんどんこう出世してるわけ、無茶をやって、で最終的にはこのダーティーイエローボーイズに乗っ取ってやろうっていうようなところに行く。そこへあのディアスポリス の裏警察の所長である久保塚所長と鈴木刑事っていうのが、裏都民の女の子一人殺されてるから 裏警察として逮捕するっていうことで、まあ東京から追っかけてくるわけ。そのバイオレンスの描写とロードムービーの感じがあって、基本すごくまとまりがいいんです、うん、だから映画向きなんだよ、うん、で俺原作の方はそんなに実はそのエピソードそのものっていうのは原作の方が好きじゃないの、シリアスすぎて、うんうんうん、なのに、うん、ここまでつまんなくできるのっていうぐらいの、うんうんうん、何よこれ、お前シナリオ書いたの誰で、俺さ、うん、パンフレット買っちゃったのよ、うん、見れば一応楽しみにしてたから、ね、パンフレット買ってさ、うんうん、どんなんだろうと思って読んでたら、うんうん、原作者のリチャード・ウー、うん、漫画の杉村真一、うん、あと監督の熊切さんが対談してるんだけど、うんうん、もうさ 映画のことについて全く3人とも触れてない、うんうんうん、あの拳銃から出てるあの火花あれは CG ですかみたいなそんなことしてずっと階段してたのにだから嫌な予感したんだよ何にも本当によくこんなに、うん、こんなにつまんなく
へえ、うん、なるほどね、
うん、あ俺あとあれが面白かった、うん、うちのも見てたすバットマンスーパー
ああ、うん、はいはい、はい、
バットマンスーパーも面白かったね、うん
まあ面白かった
面白かったね
面白か
ったあれさ、うん、あれさ、うん、見た
見た、うん、俺ね全然よく分かんなかったまあマジで本当な何が起こってんの本当によく分かんなかった、
うんうん、全然分かんなかった
全然分かんない本当に、うん、
そんなびっくりするほどよな、うん、鳩が豆っぽくなったり顔するほどのこともないと
思うだいきなりもうなんか始まっちゃってるみたいな感じでさ、うん、あれあれあれみたいなさ、う
ん
う
ん、俺マンオブスティール見てたんですよ
ああ
じゃあ
ね、うん、あれ見てないと分かんなくないあれ、うん
そうかな、
まあ、まあまあわかるけど
まずはニューヨークですごい大騒ぎがあったっていうのがわかんないとバットマンがなんであそこまで切れてるかって わか
んない
いやね、でもあれ途中でさ、うん、俺ジャスティスの誕生っていうタイトルだったから、うん、なんかこの2人の信念がぶつかり合って、うん、一つの新しいジャスティスが生まれるのかなと思った、うん、あれはジャスティスリーグがこれから誕生するよって話だったのね
でもそれ分かんないよね普通の一般客はさジャスティスこれからジャスティスリーグのための伏線みたいなさ、うん、序章ですよみたいなことを言ってないじゃん、
まあ、俺分かんなかったから見てて、うん、なんかあなんかいろいろ出てきたなみたいなさ、
うんうんうんうん、
あれフラッシュって、うん、目が見えない人じゃないのと思ったらあれデアデビルか目が見えない
そうそうデアデビル
フラッシュは目が見えるから、うんうんうん、
地味でしょでも他の連中が、
うん、もうだ俺結構楽しめた
楽しめたけど、うん、楽しめたら楽しめたけど、うん、なんでこんなにワンダーウーマンのさ、うん、ところは力入ってんのみたいな
ワンダーウーマン
かっこいいからワンダーウーマンの登場する音楽は、ね、
音楽かっこいい
ね音楽かっこいい
あれはっきり言ってワンダーウーマンの映画だよ
ワンダーウーマンの映画だけど俺信念によって2人がぶつかり合うのかなと思ったら、うん、勘違いじゃないですか
まあ勘違い
作戦もあるけど、
うんうんうん、
だからちょっとこう2人で飲み会でもやってさ、うんうん、ちゃんと話し合えば、うん、いやお疲れさんでしたみたいな感じでさ、うんうん、ごめんねって済むんだけど、うんうん、お互い勘違いしたまんまでこう突っ走ってるから、
うんうん、なんかちょっと無理やり感ないなんか2人のさ衝突させるさ、うんうん、あのなんか衝突させるためにちょっとお膳立て脚本で作りましたみたいなのが見えるじゃん、まあ、
それはしょうがないじゃないですかそれはだってあの最後対ねあかかやこ対
さだ子
も、うん、同じようなもんでしょなんか、
う
ん、そう無理やり感が無理やり感が面白い
から、ね、あんなのが2ついる街ってやだぜなって本当に
だから最終的には、うん、あのアベンジャーズ対
やりますか、ね、
ジャスティスリーグみたいな感じの、うん、そういうこと考えてると思いますよ
いやそれやったらもうなんかもうなんか
全部出てくるみたいな、うん、X メンもスーサイドスクワットも全部来いみたいな、うん、ガーンとやってうわーってやるんじゃないの、うん、
なるほどねなんかもうなん
かじゃあちょっとげんなりでしょ
げんなりだねもうなんかオーメン対エクゾシスト対カヤコみたいな
全部入れて
もうなんか
誰のどれが死ねえか分かんない
誰見たいんだっていうパクリ人生相談のコーナーイエイエイエイエイということでね、ウェブからパクってきた相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナーで、はい、夫がキャラ弁を喜んでしまい相談者美魔女さん厳しいアドバイスはご遠慮くださいということで30代
女性そんな相談でかよ
夫が喜んでいるのでキャラ弁がやめられない面倒なのでやめたいですお弁当持参の共働き夫婦です二人とも正社員で別の会社に勤務と夏のある時期夫の仕事が繁盛期を迎えて毎日ヘトヘトのボロボロになってしまいましなっていました。ランチタイムだけでもほっこりしてもらおうと、トトロが大好きな夫に真っ黒クロスケのおにぎりを持たせました。夫は大喜び。写真を撮って携帯の待ち受けにしてしまいました。しばらく夫の多忙は続き、私も夫が喜ぶのが嬉しくてキャラ弁を作るようになりました。夫は、明日は何かな？今日は何かな？今日のなんとかは美味しくて可愛かった。また作ってと すっかりキャラ面を気にお気に召したようです。夫の繁忙期は過ぎましたが、毎日のお弁当にはキャラ弁が定着してしまいました。相変わらず夫は嬉しそうです。ランチタイム中写メを撮ってお弁当の感想メールを送ってきます。キャラ弁でないと今日は普通のお弁当だったと悲しく言われてしまいます。私も最初はキャラ弁を作るのが楽しかったのですが、1ヶ月ぐらい前からキャラ弁を作るのに疲れるようになりました。朝の忙しい中お弁当を作るのは大変です。私のキャラ弁は凝ったものでなく、おにぎりやちょっとしたおかずのみです。それでも面倒に感じてしまいます。夫が喜んでくれるのは嬉しいので、しかも夫にとって午後の仕事への活力になっているみたいなので、やめるにやめられず困っています。こんなことで悩んでいるなんて恥ずかしくて誰にも言えなくて、知恵袋で質問します。変な質問ですがアドバイスをお願いします。キャラ弁
どうですか。犬が吠えてますけどね。
あ、犬か。
30代女性、
うん、なんかもっとか、ね、
30代でキャラ弁で喜ぶ夫っていうのもね。
いや、いいじゃないの、それは別に、まあ、うん、仲良くていいっすなっていう、うん、程度の話ですけど、うん、
なんかそのか簡単なやつにしちゃえばいいね、なんかね、まあ、おばきゅう
みたいな、ね、バケラッタとか、
そう、
藤子不二雄系にすればいいんだよね、うん。
あ、おばきゅうだったらご飯にさ、なんか
あの、そうね、あのさ、なんかあのもう本当にシンプルなやつで、白米に目玉で梅干しで目玉作って、きゅう海苔でけつけてきゅうちゃんみたいな、
ね、さあね、
キャラ弁キャラ弁だよみたいな感じで、そしたらもう夫はうんざり、いやもうキャラ弁いいっす、普通のキャラ弁。キャラ弁はいいっす
もん。ちょっと間違ってるって言ってたもん、うんうんうん、ね、キューちゃんなのにバケラッタって書いて
あるね
えねえ、キューちゃん、キューちゃんなのか、うん、本物のキューちゃんなのか、うん、西川のりおのキューちゃんなの
か、わかんないよね、
なんだろうね、あとすっごいちょっとこれはなんだっていうような感じ、ヒースレジャーのジョーカーみたいな、
ぼやけちゃって、
ちょっと食欲なくなるような、
食欲なくなるような、よくできてはいるけど、まあ手抜きするですよ、ね、うん、手抜きするんじゃない
ですか、うん、でももう疲れちゃったって一言言えばいいのにね。
ね、
うんうん、もうちょっとキャラ弁作るの疲れちゃったって、ちょっと一言ぐらい言えばね。そしたらもう別に夫もね、うん、そこまでキャラ弁って言わないと思うんだけどね。
うんうん、と思いますよ。
で、対してそりゃ、キャラ弁だ、見たらそりゃ喜ぶけどさ、キャラ弁じゃなくてもさ、そんな活力が変わるわけないっすよ。
それはこれのろけですよ、私が作ってるキャラ弁、私の気持ちが入ってるっていうことで、彼は元気が出てるっていうことも、健康かね、この犬の鳴
き声すごいね、これね、
っていうこと
だ、だから一言ちょっと言えばいい話だと思いますよ、
なんかカッコつけすぎだね、この人。
そうなんかこう自分で自分を追い詰めるタイプだね、多分ね。
頑張り屋さんなんだ
ね、ちょっとね。頑張り屋さんなんだろうね。な感じで ね、
まあ、大して幸せにはなれないと
思う。またそういうこと言う。そうなんですかね。
おそらくそうと思う。
そうなんですかね。
この程度のことも言えないのか
よ。ああ、夫婦関係的にね。
そうだな。
単にそれだけです
よ。そうですね。
それは。
ちょっと言えばいいんです
ね。ちょっと言えばいいだろう。昔パトロンがいてとか、お母さんが生活保護だったとかさ、お前もっと大変してるぞ、
確かにね、
こういう
ね、風俗行ってもその日のおかずに困るぐらいの
さ、
いるんだから
ね、スーパーマンに誤解されて殺されそうだとかさ、仕事らしいいるんだから、
これやんなかったっけ、賞味期限ギリギリのものをお礼にもらった相談者ベッキーさん、
やったっけこれ。
やってない。あ、そう。20代女性、賞味期限ギリギリのものをお礼にもらった場合、どのような反応をすべきものでしょう、すべきなのでしょう。台北に住んでいます。先日、2週間ほど前に知り合った日本人の友人から、お土産のお礼として、賞味期限ギリギリのシチューの素をもらいました。お土産は200円
程度のもので、うん、大したものでもなかったので、うん、俺なんていいよと言ったのですが、うん、私も人からもらったものだからというので断りきれずにいただきました、うん、後で賞味期限を見たら翌日が賞味期限でした、うん、一応お礼を言ったのですが、うん、なんだかこういうことは初めてでびっくりしてしまいました、うん、彼女は駐在員の妻で33歳の専業主婦です。来週また彼女に会うのですがどう話せばよいのでしょうかちなみにそのお土産とは梅を甘く漬けたもので、彼女がそれが好きと言っていたので夫の実家に帰省した時に車で30分ほどの場所へ買いに行ったものです、うんうん、これの
お返し
としてシチューの元をもらいました。賞
味期限ギリギリのやつ、
ね、シチューの元さ普通レトルトかどういうこと。シチューの元、
シチューの元っていうのはあの
パックのやつ、
パックのルー、うん、ルーみたいになってるやつじゃない、
うんうん、ルーの元と
ルーを水になんか、うんうんうん、あのお野菜煮込んだやつに溶かして、
溶かす
元じゃない。で
それは大体賞味期限ってどのぐらいのスパンなの、製造
かな。まあでもあんなのも日持ちするから、うん、1年ぐらいもあるんじゃないの。
じゃあもう本当になんかこうね、奥の方にあったのが出てきたから、うん、あまあ、これ
ええやろ
ええやろ、こんなんでええやろ、こんなんでええやろってやったら安売りのお店で買ってきて余ったから、うんうん、そうか、うん、
まあ急いで買おうと思ってなんかその辺で安売りしてたのを買ったのか、うんうん、
だって台北の品だから ね、
うん、
日本みたいにそんなに厳しくないから、ね、うん、アバウトで、うん、ね、うん、それで本人もそんな賞味期限見てないっていうさ、うんうん、だってそんなことを気にしてなんかこう
なんか嫌だ ね、なんかさ、うん、あのもらったものに感じてさ、うん、この間彼女さ、もらったんだけど、うん、賞味期限それがギリギリだったのよっていうさ、うん、話をするってさ、相当嫌なやつ、嫌な、
う
ん、嫌な人間関係だよね、うん、なんかね。
嫌な人間だと思いますよ。
うん。うんうん、なんか、うん、これを掲示板に書くんですよ。
だから相当、なんか根性あると思いますよ。
う
ん
う
ん
う
ん、あの上下で人を見るのが大好きな、
ね、
うん、
大好きなね。
女だと思います。
うん、はい、しかもさ、はい、私のあげた、うん、お土産はこうこうこういうものでして、うんうんうん、それに関して、うんうん、あのいただいたのがちょっと聞いてよみたいな、
そう、ね、
ギリギリの賞味期限がギリギリ明日のものだったんですよ、
これだから
世界中に発信する、
これ告げ口ですよ、告げ口、世間に対する、うん、こいつちょっとさ、うん、私こんだけやったのに、うん、どう思いますよって、うん、いやそれよりも、
う
ん、まずお前の人間性が嫌です
よ、ね、逆にこう私があげたお土産のことを掲示板に書かれたんですけどって
言われた方が共感しますよ。それはひどいやつだ
って俺だったらね、腹壊してでもね、そのね、うん、お土産食います。
え、本当に、
もちろんもちろん、
賞味期限明日ならさ明日ならさ明日作ればいいじゃんね、シチュー、
う
ん、じゃあ今日はシチューよなんつってさ、そうそうそう、作ればいい話でさ、
賞味期限切れてるっていうんだったら、それを売ってたっていうんだったら、まだトピックにもあるけど、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう、
しかも基本ルーの元だろ
う、うん、別に1日2日さ過ぎてもさ食えるし、
食えますよ、しね
えよ、なんかこう駐在員とかってさ、なんかさ台北に住んでるなんかね、上流階級ですか、
うん、なんかこう嫌な感じかな、
嫌な感じだね、
嫌な感じだね、あのなんか日本の恥ですよ、
うん、本当にどう話せばよいのでしょう、話せなくていいよ、そんなの、
そう、
こんなことさ
あったみたいなのがいるから日本人の評価が下がるん
だ、ね、それが嫌だったら捨てりゃいいし、うん、ありたかったくいただきましたって嘘でも言っときゃいいんだよ、
もっとでっかく構えろよって話ですよ、うん、そんなことしか悩みねえのか、
本当に本当にいかに楽して暮らしてるかだよ、
ね、
そんなことしか悩みがねえんだよ、
だから人 の、 あのそういう しくじりばっかりこう、うん、目にして、うん、掲示板に書くんだろうな、うん、台北から書いてるから、ね、こんなの世界中日本の皆さん聞いてくれる
みたいなさ、そういうことが恥ずかしいことだってのも思ってないんだよな、
まあこの女もよく嫌われたもんだよ、まあ恥ずかしい行為だと思いますよ、これ書くこと自体、
本当に、はい、
もう恥を知れってことですよ、うん、じゃあ
げんなりしたところで映画と説明のコーナー、
どうですかね、
どうですかでん、どうですかでんということでね、今回もやってきました。
はい、悪霊退散
退散しました、
はい。今回もやってきましたよ。はい、映画どうですかでん、毎週毎週毎回一つの課題映画に対していろいろみんなであだこうだ言おうっていうね、はい、コーナーでございますが、今回の映画はセーラー服と機関銃卒業ということでね。1981年に制作公開され社会現象を巻き起こした薬師丸ひろ子主演の大ヒット作セーラー服と機関銃のその後を描いた赤川次郎の小説を人気アイドルの橋本環奈主演で実写映画化、ね、橋本にとってはこれが映画初主演、長谷川博美、安藤正信、武田鉄矢らが共演ということで、脚本は底の実にて光り輝くの高田涼、監督は混然特急の前田浩二、かつて弱小ヤクザメダカ組の組長を務め叔父を殺した敵を機関銃で襲撃する事件を起こした18歳の少女星泉、メダカ組はが解散してからは商店街のメダカカフェを切り盛りしながら普通の女子高生として平穏な毎日を過ごしていた。ところがある日、モデル詐欺に巻き込まれた友人の相談を受けたことから、彼女の周囲に再び不穏な空気が漂い始めるということでね。はい。
どうですか？
まず、これ、取り上げたのは何でかっていうと、
はい、はい、
そうですね。
はい、前回じゃ前に来ていただいた、辻ペペックがね、収録の後の、ちょっとみんなで飲もうっていう場で、うんうんうん、セーラー服と機関銃に関して、うん、ダメよと、
うんうん
ね、クソみぞに言ってるんです、うんうんうん、ただ、僕らが敬愛する、はい映画ブログ大人気映画ブログを書かれている山口徹の映画漂流記に行きまして、はいはい結構
高評価だったと
高評価だったと、はい、市村が言ったんだっけ、
そうそうそう、俺
も
見た、
俺も見てた、
何を言うと辻、
まずそれは別にないよ。
それはないから。辻と山口の対決はない。
山口は別にそのないもないし。
ないよないよ。うん、俺らがね、はい。山口は絶賛してたぞ。
いや、話したね。
うん、した山口徹の映画漂流記で、あの山口徹さんが、割と高評価の評論、評論というか感想を言ってたぞと、うんはい。じゃあちょっと俺らで見てみようかと。うん、セーラー服と機関銃卒業、うん、山口徹の映画漂流記より無断、無断インド、はいね。山口さんはこう書いてますよ。はい
本当に無断インド。
セーラー服と機関銃卒業、とは言いつつもって、これ前に、前に、なんか放課があって、それを腐して、うんうん、後に、とは言いつつもこういう摩訶不思議な良作も出てくるのが、放課会の不思議。うんうん、まあ正直アイドル映画にもなりきれずアクション映画にもなりきれない中途半端な映画って言ってしまえばそれだけなんだけれど、あの傑作総米版をリスペクトしつつさらに監督の個性を出しながらも橋本環奈を魅力的に見せるという大命題を満たしてるっていうのはある意味奇跡、安藤正信の怪演が映画自体を壊しそうなところをギリギリのところでエンタメとして成立させるバランス感覚は監督の手腕でしょうと。まあ記録的大コケなのはしょうがないけれど、かっこというかそもそも若者には理解できないというか難しすぎるんでしょうね、悲しき悲しいかな、箸にも棒にもかかんないかからないくだらないアイドル映画と今の邦画界じゃアングラでしか成立できない個性が程よくミックスされた奇跡のような一本、ね、星4つです、
星4つ、
星4つです。
何それ、
いやいや厨房ですよ、厨
房ですよ、
厨房ですよ、パロディーですけどね、はい、
ぶっ
ちょっと
ちょっとね、その前に、ちょっと、うん、ちょっと雑学的な話していいですか。はい、セーラー服と機関銃卒業を選んだのはそういった理由ですよね。うん、で、前回やったのようなもののようなものは、まあ、この有馬優さんがね、うん、ロケ地になったっていうことで選んだ、まあ、なんですけども、うん、実はこの2作、うん、1981年にやってるんですよ。
う
ん、
なるほど。
元々の映画。で、それの、その続編が2016年、今年、たまたま続編、同じ、35年の時を超えてやってると。
なるほど。
で、さらにこの番組で偶然2つ取り上げたっていう。ね、
なるほど。
こういうね、奇跡のような。
知らず知らずのうちに、チョイスしてた。
巡り合わせで。
じゃあ、俺も一つ雑学。
雑学、はい。
セーラー服と機関車八重門っていうのを、近藤君学生時代によく逆で言ってたなっていう。
そんなこと、そんな恥ずかしいこと。
セーラー服と機関車八重門っていう。
そんな恥ずかしいこと言ってた？
お前最悪だな。
最悪だな、それ。それ俺じゃ
ない。学生ギャグでね、これ本当に面白いかなと思って。
俺もいや、面白くない。
近藤君の映画ギャグで、羊たちのチンポコってありましたね。
最悪だな。
これね。
それは覚えてる。それはお気に入り。
お気に入り。
それは面白いと思う。
羊たちのチンポコの方が、俺はね、ストレートすぎて好きでした。
俺もそっちの方が面白い。
みんな言うとドン引きするから、待ってくれーみんな待ってくれーって言うとこで
最悪だな。
俺、
そんな雑学、
雑学をちょっと思い出して。嬉しかった。
あいつ。
ポンちゃん言ってたなぁと思って。
ちょっと聞かせて、もうちょっと覚えてない。
どうでした？
これはね、
いいとこから言いました。
いいとこから。いいとこか、安藤くんかな、ちょっとね、キレ気味な感じのね、はい、ちょっと、悪役の、うん、かな、ちょっと、あれだ、宇野さんが出てる。
宇野翔平さん
出てるわ、うん。うん、そうそう、宇野さんがね、なかなかね、うん、ちょっと、よかったなって。うん、こう。
私ですか？方とも、すいません、です私これおそらく10年に一度の傑作
だ。マジで来た。
来ちゃった。いやもうね、わしづかみですわ。
マジ？
え、どこが？
いやこれ素晴らしい、にも程があるっていうぐらいでしたね、俺。お二方ともちょっと全然こう、なんかあまりこう熱がない。
ない
ですね、これね。
どこが良かった？
10年に一度の傑作。
じゃ、下手すると、山口と評価が同じなのね。
うん、そうだね。
評価のは同じなんだけど、俺、点数で映画つけるの嫌だけど、そういうの抜きにして、奇跡の一本だと私も思いましたし、俺が嬉しかったのは、山口と評価が面白かったねって一致してるのって少ないんですよ。ブレードランナーとセーラー服の比較しかないんですよ。だブレードランナー行こうって言ってもいいぐらい。これは素晴らしいと思いましたよ。素晴らしすぎるって。
あ、そう。
これはもう、もう、なんて言うんですかね。このご時世、こんなこと起きていいのっていうぐらいの大事件でした。これは。橋本環奈さんのことは置いておきますよ。橋本環奈さんについては、実はよくあんまり見てないので。とにかくね、男たちが素晴らしいっていうことにつきますね。特に、まあ一番、すごすぎたっていうのは長谷川さん、
先生ね、確かにね、
鈴木先生なんですけど、例えばさ、これだからね、好きな人じゃないと分かんないレベルだと思うんですが、アウトレイジ皆さんご覧になりましたね。アウトレイジ一応もう見てるか知らないですけど、あの中でじゃあ例えば椎名桔平さんいたじゃないですか。椎名桔平さんすごいかっこよかったじゃん。ね、かっこよかったけど、椎名桔平とか他の人たちもおおむねそうなんだけど、ヤクザ映画この人好きじゃねえだろうっていう、特に思い入れないだろうなっていう気配がするのよ。あの椎名桔平を見てると、そんなにこの人役としてやって 燃えてやってるんだろうけど、ヤクザ映画っていうものそのものに対する思い出は多分ないなって、うんうん、でそれはもう西田敏行とか三浦友和とかさ、うんうん、見ててもあもう全員面白くやってるけど、ヤクザ映画そんな見てないなって、うん、あの映画の中ですごくヤクザ映画好きって見ててもう分かっちゃうのは中野秀夫と塩見三世ですよ、うんうんうん、あヤクザ映画大好きって今回初めて分かりましたけども、うんうん、長谷川さんヤクザ映画好きだね、あこいつ大好きみたいな、友達がいたみたいなくらいの勢いで、だからもう今まで見てきたものの中で長谷川さんの映画見てるけど、こんなにヤクザ映画好きだったんだ、うんうん、なん友達早く行ってよってことですよ、うんうんうん、友達じゃねえかみたいな、もう佇まいから何からもうドスの振るうところから最後殺し屋にドス刺してさ、上半身だけ傾けてキューッと押していく時のあの姿勢から何から、はあ、杉さん薬剤が好きなんだねっていうのをひしひしと分かってきて、こんなに薬剤が好きだと思わなかったっていうのがまず一つ、まあ、一つです。それから監督、あの監督がその俺はもともと好きな監督じゃなかったんですけど、コンゼントの時に、なんかちょっと気取ってるなと思ったんだけど、いや好きなんじゃん、薬剤大好きなんじゃん、お前なんだ早く言ってよみたいな、ごめんみたいな、まあね、薬剤映画だって、まず殺し屋の話からするけどさ、あの殺し屋さ、こう曲がったナイフでさ、曲がったナイフ使うじゃないですか、でまずスーツの下にスニーカー穴が開いてるんですよ、あいつは。もうその時点で合格なんですよ、そんなそこまでディティール詰める必要ないんだから。で、あのあいつの殺し方を見てると首筋かこの脇の下刺してるんじゃないですか、全部そこまでアクションで詰める必要ないと思うんだよ、っていうことは好きでやったでしょって、これだから見ててね、嬉しいんだよね、薬剤映画好きです、暴力映画好きですっていうのは、あのやってる人、それから作ってる人の監督、シナリオライター、全部のこの薬剤映画大好きっていう、ヤクザもちろん本人って嫌いでしょ、本物は、でも薬剤映画好きですっていうのがガンガン伝わってきて、嬉しくなっちゃって俺、あこんなに、V シネマ以外でね、 V シネマの人たちはもちろん好きですよ、でも薬剤映画好きだっていう、あのエネルギーがこんなに感じられる、演技からも、から安藤正信君も薬剤映画そんなに興味ないと思う、見てて全然興味ないと思う、もちろん橋本環奈さんも興味ないと思う、ですごくその薬剤映画として不思議だなと思ったのは、要するに男のナルシズムじゃないですか、薬剤が肩で風切ったことある男のナルシズムなんですけど、監督の資質だと思うんですけど、その肩で風切って強がっていく感じっていうのからちょっとずつずれてるのね、その拳銃構えたりするところをナルシスティックに取ってないんですよ、その感じは何がナルシスティックに取れてるかっていうと、本当男が死んでいく姿がさ本当に丁寧に撮られてる、だって、最初にいたあの子分、最初に撃たれちゃうやつ、あのバーの後で、ありがとう今日まで毎日楽しかったって言われた瞬間に撃たれてる、他と同時に、ドンと、これうまいタイミング、いいタイミングだね、そこ狙いましたねみたいな、それからその後の、あの宇野さんのアップ、もう油汗かいてて、あ撃たれてるって分かってる感じ、あの時の顔、そしてあの車から出る時のズルって出る時のあの運転変わってっていう感じで死んでしまうあたりとか、安藤正信君についての話なんですけど、安藤正信君が途中でまあ安藤正信君は何をしようとしてるかというと、巨大な老人ホームみたいな介護施設みたいなのをあそこの町にバンバン作って、それを
町全体をなんか
そう、でっかい介護施設みたいなところにして、そしてこうあの金を吸い上げて
薬を打って
生かしといてやるみたいな感じの町にしてやろうっていう計画があるわけですよ、あの人は。でなぜそうするかっていうのの、あの理屈を言うじゃないですか、あの 安藤正信なんか、うん、劇の途中で、うんはい、で俺たちが、うん、俺たちを町から追い出すなんて、うん、簡単じゃないかお前分かんないのか、うんうんうん、お前らが地元に帰ってからいいんだよ、うんうん、お前らは年寄りの面倒を見てやる、うん、俺たちなんか居場所なんか出てくってって言うんですよ、うんうんうん、で痛くねえだろ地元になんか、うんうん、もっと都会に行ってガンガン金稼ぎたいだろうと、うんうんうん、でこれね、うん、すごいシナリオだしすごいセリフだなと思ったんですよ、うんうんうん、こんな正論ないなと、うんうん、で悪役が正論を吐いて納得できる悪役って、うんうん、本当に俺最近なかったなと思ってるわけ、うんうん、例えばあの進撃の巨人の悪役の国村俊さんのさ、うんうん、悪の理屈っていうのも、うんうん、まあそういうふうに言おうと思えば言えるよねっていうだけであって、うんうん、このあの安藤正信君の悪役の言ってる理屈っていうのは全く正論なんですよ、うんうん、で安藤正信君の唯一の弱点っていうのは、うんうんちょっと性格が悪すぎるっていう、うん、その後人間牧場とか行っちゃうからみんなが反発するんだって、うん、あのまんま、うん、あれはだから介護事業の人たちが、うん、いえいえお父様お母様に私たちしますよと、うん、で皆さんはあのそういうこととは別距離を置いて、うん、自分の人生を一生懸命頑張ってくださいってその彼契約でその分のお金をいただきますけどって言われればさ、うん、みんな納得しちゃうんだからそれ、うん、それでね、うん、で一見反論できないんですよ、うん、安藤正信君が性格悪すぎるんで問題あるように見えるんですけど、それでさらに安藤正信君の最終的な計画として年寄りばっかりの町にしておいて俺ら発電所を作ってやるってドーンとここに行って言うけど、発電所っていうふうに言ってるから話がぼやけてるんであって、俺はあのシナリオの段階では原発だったと思うんですよ、あれはさすがに原発っていうのはちょっとこれ表現としてまずいから、うん、ちょっと発電所ってことにしましょうってソフトな表現にしたんだと思うんですけど、うん、発電所だと思うんです、うん、恐ろしい悪役だなと、うん、これは、うん、それで基本誰もがそう思う、うん、年老いた親のおしっこやおうんこの世話をするよりも自分の人生を全うしたいって誰もが思ってる、だから橋本環奈さんもさ殴り込みに行った時にこういうふうに言うんですよ、うん、あんたたちが町に支配した方が人は幸せになれるかもしれないっていうわけですよ、うんうん、ということは橋本環奈さんもじゃあ分かってるんですよ、うん、あんたたちが町に来た方が私も幸せになれるっていうことが、うんうん、そういうことから解放されるわけだから、うんうんうんうん、でここでじゃあ一体どういうふうにして相手の言ってることをここまで認めてるのに、うんうん、何でその切り返すのかって言ったら、でも気に食わない、うん、私は気に食わない、気に入らないって言って、うんうん、俺は気に食わないとか気に入らないっていうことが、うん、あのストーリーとか物語の中で出てくる主人公の動機として、うん、最もあの嘘っぽいけど美しいことだと思ってるんですよ、うん、気に食わないっていう理屈で頑張っちゃう人って世の中いないから、うん、これは、うん、じゃあゴジラが日本、新ゴジラが日本に攻めてきたのも、うん、今の日本気に食わないって理屈だからね、うん、それだけの理屈で来てるわけで、うんうん、一番フィクションなんだけど、うん、ありえない設定で、うんうん、あといろんな理屈ってあるじゃないですか、家族を守るためとかさ、うん、アクション映画でも家族を守るため、うん、仲間を守るため、うん、地元を守るため、夢のためとかっていろいろ、いろんな動機がいろいろあるけど、うん、気に食わねえっていうだけで2時間の映画を持たせるって、ってこれね、賭けなんですよ、うん、ほとんどないんです、こんなこと、うん、それをここまでまず正論を悪役に吐かしておいて、うん、でも気に食わねえっていうことを置いたっていうのは、ああ根性入ってるなっていうので、ちょっと偶然だと思うけども、そこで掴まれたね、こんな理屈でやるんだ、俺一番好きな理屈なんだ、要するに気に食わねえっていうことだけで主人公が動いちゃう映画って一番好きなのよ。で橋本環奈さんという人はそれを言ったことでびっくりしたんですよ、あこのシナリオライターとこの映画監督って橋本環奈さんは勝てないなと、最終的には、うんうん、この世の中ってのはもうこの全部こうなってって、うん、第2第3の安藤正信がどんどん来るわけで、うんうん、今回はなんとか倒したけど、うん、次は勝てないよねっていうのが分かってるけど、うんうん、私は気に食わないってことを言わせたんだっていうあたりで、うんうんうん、ちょっと胸を打たれる感じっていうのがあるんですよ、うんうんうんうん、あと あ、切ねえなと思うのがさ、橋本環奈さんがじゃあそこまでして人が幸せに、あんたたちが来た方が幸せになれるかもしれない、でも私は気に食わないって戦って守った地元の絆って何かっていうとさ、ねえ泉ちゃんトランプやろうよって言ってるおじいちゃんとおばあちゃんがいるだけなんですよ、だけなんですよ。だから監督もシナリオライターも分かってるんですよ、もう地元の絆なんてないよと。でも橋本環奈さんの気持ちとして、あの気に食わないって言ってくすだれでここまで物事をやったんだって、でその後で男たちがみんな死んでった、いろんな人たちがいてみんなすごい死に様を見せてるって、最後に橋本環奈さんが歌を歌うんですね、これ、夢の途中を、なんかここまで来るとこれもう狙いは明確で、あの歌詞を考えてみると、男たちが死んでってその晩かなんですよ、ほんの夢の途中で愛した男たちを思い出に変えてる、男たちがこんな切ないものを守るために戦って、そして橋本環奈さんがこれに対する挽歌を歌ってるんだっていう、俺狙いはあっていうふうに見せようっていう狙いはあったんだと思う、それがまた胸に来たっていう、あまりにも美しくてこんなに男っぽい映画を撮る人と思わなかったっていうことですよ、この監督としてご覧いただいて素晴らしいと思います。奇跡です、これ。はい、もう、誰も理解していただかないんで、
なんか、面白そうな
映画。俺もね、話聞いて、面白そうな映画だなって思っちゃったよ。
これね、これ聞いた人見てください、これ、
ね、
ぜひ。
ね、
今。面白いと思ってると思ったら、見てください。ね、あれ市村が言った話の方が面白いなって思う、ね。
じゃあ、それはでも、
みんなね、ティーって記憶ないと思うよ。
そう。いや、面白いと思う人は面白いと思うと思うけど、
みんな乗れなかったの二人とも。
そんなに乗れなかったね。だって
メダカカフェとかってやってる時点で、みたいな感じだったから
さ。そんなの関係ないじゃん。
いえ。
そんなのは関係ないですよ。それよりも、まず四字熟語を使って、その後に、じゃあ今度は俺ら不義をぶち込んでやるぜっていう、あのセリフ回しを言う安藤正信を見ないと。あの安藤正信君を見ないと。じゃあ薬剤がトリビアですけど、長谷川さんは途中で一回ぶち切りますよね、で古文の人たちね、俺気に食わないからちょっといっぱいやってやるわって言って、一人の古文がさ、組割るんですか、組割るつもりですか、これ一般映画でこんなセリフ書いても多分見てる人分かんないと思うんですよ、組割るっていうこと自体がね、なのに組割るんですかってわざわざ言わせてるっていうあたりの面白さと、お前らどうすんだって言われて、一人の人がさ、グラサン取るやん、グラサン取って思わず真剣な目で長谷川さんを見るんですよ、これ薬剤がトリビアですけど、グラサンかけてるキャラが真剣な目でグラサン外して真剣な目で見るっていうのは、後半に兄貴すいませんっていうセリフと俺ワンセット見てますから、必ず途中でへしょげて心差しが折れて、兄貴すみませんってこれお約束なんですよ、薬剤映画のこれお約束なんです、もう文法です、これ背景稽古みたいなもんで、でこれヤクザメガネ取ってさ、長谷川さん見て、入っていきますみたいな顔した後で、絶対こいつ兄貴すいませんって思った案の定、兄貴すいませんじゃないんだこの映画の中では、ただやっぱり拳銃向けて、すいませんってお前ら、
あれかもしんないね、俺とこんちゃんは多分ね女の子が好きなんだよね、多分ね、女の子が好きなんだよ、多分女の子が、例えば吉高由里子とか良かったじゃん、非常にあの映画では、女優として魅力的にやってるし、多分ね女の子が魅力的に演じてないと俺らはダメなんだよ、多分男はどうでもいいかもしんない、
待って今回は橋本環奈さんの代わりに長谷川さんがあんなに色っぽくやったじゃないの、
まあそれはね、認めますよ、はい、これ長谷川博美なんだって俺途中で気づいたぐらいだから、これ長谷川博美はなんかすごいワイルドにな演技でやれるんだと思ってさ、俺初めて見たのは家政婦の見たの、あの旦那さんの役で、なんかひょろひょろのさ、もうなんかすっごい弱々しい役だったのに、あの人がこんなすごいワイルドでかっこいい役やってんだ、俺、わ、長谷川博美かって思ったぐらいの変わりようで、すごいと思いましたよ。ただ俺そんなにね、別に、あれなんですよ、ほんと。やっぱ女の子が輝いてないと俺、あんまり乗れないのかもしれない、もしかしたら。
だから橋本環奈さんはこの映画では最後にバンカーを歌う役だから、みんなとまたねっていう死者を沈める役だから、だからね最後歌ったんで、
いやでもそれも別に輝いてはなかったね、あんまり俺の心に響かなかった、
ちょっと、
うん、だからあののようなものも、割と北川景子が割とねハマり役でね、いい感じの演技してたから、気持ちよさそうに演技してたから、まだ見れたんですよ、はいはい、だからね俺もしかしたら本当に女優で見てるのかもしれないなと思いました、
ゲ
あんまり俺男優で見てないのかも、今気づいたけど、
俺ね、あとついでに言うと、俺あんま橋本環奈って可愛いと思わない、
俺も可愛いと思わない、なんか目が不自然にね、なんかキラキラしてて、ちょっと普通に、普通の風景に馴染まないんだよね、なんとなくね、
それだったら薬師丸のなんかいびつな感じがちょっと、
いびつな感じっていうか、
なんか
ちょっと
美人じゃない、美人じゃないけどみたいなね、
実在感があるんだよね、
そう
なんか橋本環奈ってちょっと実在感がないんだよね、例えば橋本環奈が冴えない男子高校生3人とつるんで、いつもつるんで歩いてるっていう絵が不自然なんだよね、絶対お前こんなやつ
だと、胸
で前田の、
あ、そうなの、前田の、
前田
あ、本当に、そうなんだ、
あんな奴らと一緒にいるの不自然だろこれっていうねのがあったりとか、ちょっと不自然なんですよ、なんか日常にあの橋本環奈がいると、
それは綺麗だってこと、
綺麗だっていうか、なんか浮いてんだよね、なんか日常から、
だから女優であんま見てないのかもしれない、
そこがちょっと違うんだよね多分ね、俺とこんちゃんラインとはね、
君は本当に女優で選ぶときあるから
ね、そうだよね、そうだね、
この女優が見たいってんで、
吉永小百合が見たいって
んで、俺はそんなにちょっと違うけどね、
そうだね、
そうっすね、この女優がちょっとキラキラしてそうみたいな感じでさ見ちゃうからね、
あ、俺もそれは感受性がない、例えば本田翼さんにしてもキラキラしてるっていうふうに見る人いるのかもしれないけど、分かんない、
まあそんな感じでね、ヤクザ映画好きな人にはちょっと
おすすめです、男たちのバンカー好きな人には、男たちのバンカープラス新しいバンカーに来たから、男たちのバンカーはそんなにだって、
俺男たちのバンカー俺はそんなに来なかったタイプだからな、
ポンちゃんはどう
だった、俺はね、まあよかった、あのね、ちゃんとしてる映画だなって思った。
ちゃんとしてる映画。ちゃんとしてる映画ってのは当時のいろんな香港映画の、
でも。なんかね、ちゃんとしてるなんだよ、
でも香港映画が好きなんだったら、やっぱ男じゃないの、
いや、そんなことない。女子。
女子で見てる。女子で見て
る。女子で見てる。もちろん。
じゃあそんなところでね、どうも、今日は俺たちと市村の違いがちょっと明確になったということで、有意義な回でしたね、はい、では、また、
はい、